Podcast KBS from Kyoto.
はまぐリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優の墨田竜平でございます。今夜のはまぐりボーイはこの方です。
弁護士の田中至です。
そしてもうお一方、
弁護士の長谷川純一です。
というわけで今夜は同期の仲良し弁護士3人組、
はい、
通称、何でしたっけ、カミソリ負け弁護士なんで、はいはい、お送りしようかなと思ってるんですけれども、はいはい、お二人がお越しいただくということを先週告知しましたら、森山塾さんからメールいただいております、はい、墨田先生、長谷川先生、田中先生、こんばんは。
こんばんは。
慣れてきましたね。このメールでね、リスナーがこんばんはって言ったらこんばんはってレスポンスするっていうのも。
言うように言われましたからね。ちゃんとそれを活かして。
その厳しいですかね、私も。はい。田中先生、お二人目のお子さんのご誕生おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
1月15日の放送で、年末に長谷川先生の出演が無理だったら、私が出演しますよと言われた日が奥様の出産日だったとはびっくりしましたし、墨田先生との友情を感じました。大したことではないと、出産日のことを話されなかったにもかかわらず、出産に立ち会われて奥様思いな方だな、とも思いました。今夜は長谷川先生との共演のリーガルバラエティを楽しみにしています。と。
なるほど。
ということで。
はい。
はい、ね。今夜もね、いろんな人を弁護したり。
はい。そうですね。
はい。法律問題をね、法律を使って、あるいは法律っていうのはあくまで紛争解決の手段でしかないわけですから、うん、法律を使わずとも解決できる場合は、うん、ね、法律を使わずして解決したりとか、う
ん、はい、
はい、そういう論理的思考力を発揮してやっていこうかなと思ってるんですけれども、はいはい、奥様思いな方だなと、
はいいうね、そうなんですかね。ラジオ行こうとしてたんですよ。
まあでも結果的にちゃんと立ち上がれたわけですから。
そうですね。まあ、結果オーライみたいなとこありますね。
でね、2週間前の収録の時も、そうそう、うん、で、大量の、はい、ビニール袋ね、うん、スーパーで買い物して、あれどこで買わはったんですか？大阪のスーパーですか？
大阪ですね。
大阪のスーパーで大量の買い物をして、それで京都来て、うん、また大阪に戻ったと。
そうですね。まあ、荷物もね、一回京都来てから、家に帰るって感じですね。
なかなかいないですよ。
大阪戻ってからはもうスーパーとか空いてない時間ですか？
さすがに空いてないですね。
うん、あ、そっかそっか。2週間前結構。
コンビニ程度でしょうね。
夜遅い時間に収録しましたもんね。
う
ん、
そうですね。
うん。
今日はもう来てないですけどね。
今日はそうですね。今日はそういう買い物帰りではない、うん、ということなんですが。うん、まあね、奥様思いやというコメントございましたけれども。私もね、こんなん、こういう公共の電波で、うん、そのね、妻のこと思ってるっていうのも変ですけれども、うん、
はい、
この間ね、
はい、
まあ、夫婦で映画を見に行ったんですよ。
はい、
うん、あ、それ、そのね、今ね、妻って言いましたけど、
はい、
妻でいいですよね。
うん、我々結構妻って言うんですね。
妻っていうようにしてるんですよ。すね、結構なんかね、嫁さんとか言う人多いと思うんですけど。うんうん、
あるいは嫁とか、
ね。嫁とかね。僕この間ね、うん、去年ぐらいからね、すごい親しくしている90代のおばあさんがいらっしゃるんですけど、
はい、
職務と関係なしに、友達になりました、
ね、うん。プライベートで。
プライベートで。長居をしてるんですよ。ね、もう昭和のリメン師というか、
うん、
もう知り尽くしてる。おばあさんがいて、
うん。なんでなんですか？どっからどう入り込んだんですか、
ね、私がそのおばあさんですか？それをね、そのおばあさんが昭和のリメンに。
そのリメンにどう入っていった
ん
だ。
それ話すと長くなんですよ。もう登場人物すごい。
すごい。
勝新太郎、力道山。もう、すごいメンバーが、美空ひばりとかが登場してくる、うん、おばあさんがいらっしゃって。で、定期的にお食事行くようになったんですけど、で、その時、夫婦でね、一緒に行ったりとかするんですけど、うん、で、その時に、うん、その、いや、妻がって言ったらね、うん、そのおばあさんに怒られたんですよ。
ほう、
かっこつけて、そんな、あんたそんな柄やないやないの、とかって言うんですけど、うんうん、どうしてもね、僕ら、職業上か、
はいはい。
なんかその、ね、嫁さんとか言う方、言う言い方をね、
うん、
はい、まあ、よく思わない同業者が多かったりするじゃないですか。
まあどうですかね、うんうん。嫁っていうとね、やっぱりその、義父母からのイメージがありますからね。
まあまあそうだし。
嫁みたいなね。はい、
うん。で、かつ漢字が、女に家と書いて、
はい、そうですね。
だからまあ家を担ぐ女と書くわけじゃないですか。
まあ、嫁ぐっていう
意味がありますけど、はい、 あの特に僕の場合はマスオさんなんで、
う
ん、
そうですよね。
その嫁というのがね、ちょっとね、うん、お前養子ではないけれども、うん、家入ってんのお前やろと。
そうですね。男編に家って書いてね。
男編に家って書いて、うん、そんな字ないですよね。
ないですね。
どっちかというとそうです。男編に家なんですよ、私は。うん、そういうのに嫁いうのもなと思って、まあ妻と。うん、まあね、中にはその同業者でそういう、うん、なんかね、男女問題というか、まあ、うんうん、そういうことに配慮してるのか、
はい、
配偶者言ってると言いましたよ、うん、
自分の奥さんのこと、
その公の場で話すときに、私の配偶者がみたいな、
男女の色合いをなくして
るわけですね、なくすっていう、でもなくしすぎな感じがね、配偶者言うたらと思うんですけど、どうしても僕だからね、妻っていうようにしてるし、
あるいはまあパートナーっていう、
パートナーっていうのもなんか
それもちょっと ね
ちょっと相方いうの嫌ですよね。
あ
ねえ
だね。
呼んでる人気悪いですよね。
いや僕はしないっていう、僕はそういう呼び方しないっていうだけなんですけど、ほんでね、その相方とこの間ね、いやでも突っ込んでとか言うのも嫌だ。そういうのね、それがいいんですよ。そういうなんか突っ込んでとか言うのも嫌じゃないですか。なんかそういう関西人のノリも、今僕が嫌な部分をね、なんか見せてしまいましたけど、露呈しちゃったけど、でまあなんて言うてんのかな。たけしさんって神さんって言いますよね。
ああ、神、
ね、
さん、ね。
うちの神さんがよ。
うん、うん。
神さんって言えないですね。神さんとお袋ね。
お袋。
言います。
奥さんにお袋おかしくない。
いやいや、
いや、でも自分の親にお袋って言うんだことないからね。
同じ類型のね。
これ母親に関して言うと、竹内先生がいつもね、お母さんのことをお母さんって言うはんのが、なんかいい感じで、耳心地がいいというか、聞き心地がいいというか、いいと思うんですけど、神さんとね、この間ね、神さんとさ、
言ってる
映画行ってさ、で、映画行ったんですよ。で、今話題になってる韓国映画のパラサイト、半地下の家族っていう映画、ご存知ですか？
いや、今初めて聞きましたね。
田中さん、ちなみに映画って行かれます？
全然行かないですね。映画館でしょ？
映画館です。
もう、大学生に行ったきりですよ。
田中さんの大学生って、今、おいくつですか？
今もう45ですから。
45ですから、大学4年やったとしてももう20年以上
前、まあ、そうですよね。う
ん、そう、何やったんですか、その最後の映画。
何かね、シュワルツネッガーのトゥルーライズだったかな。
あ、20年くらい前ですね。うん、
それでしたよ。
確かに。
楽しかったよ。
それを最後に見てない。
それを最後にもうパッタリと言ってないね。
たまに見に行かへん、見に行かへんから。
うん、
僕ね、高校の時に、なんかね、鈴木敏夫っていうね、
はい、
友達がいるんですけど、
はいはい、
知ってるやんね、はい、長谷川くんも。その、鈴木くんと、高校2年ぐらいの時かな、
はい、
なんか映画一緒に見に行ったんですよ。
はいはい、
見に行った時にその敏夫が、うん、いや、映画久しぶりやわーって言ってて、
うん、
で、一番最後に見たら何って言ったら、うん、グーニーズって。久しぶりやなーって。グーニーズ多分、小学校、ね、僕ら1年とかじゃない？
そう
ね。だからそれと同じパターンですよ。
うん、そうですよね。
田中さんの20年見てない。
ブランクバーをね。
これからも見るつもりはない。
映画館なかなか行こうと思わないですね。
でも、お子さんね、連れてまた、
う
ん、
そういう
子供映画みたいなの、
アニメとか。
あんま行きたくないね。
なんで
行きましょうよ。
お父さん、外で待っとくわとかあかんのかな。
そういうパターンありますよ。う
ん、あります？子供だけ仲入れて。
あ、ほんまに僕らのいつも子供の時に、小学校の時とか、ジャッキー・チェーンの映画全部兄貴と二人で行ってたのは、うちの、お袋が、うん、お袋が、大丸とか高島とか買い物行ってる間で僕ら映画館に押し込まれて、舞台で見てました。
ある程度大きくなってからでしょ、もちろん。
だから小学校の時です。
うん、
でも小学校1年ぐらいですよ。
ああ、グーニーズですか？
グーニーズ。ジャッキーチェンが多かった。プロジェクト映画中1じゃない、小学校1年の時で。
流行ってたもんね。
やってたもんね。
グーニーズもファミコンになったしね。
なってた。まあそれはさておき、このね、パラサイト半地下の家族ということ、
はいはいはい、
まだね、この映画の話もしたいんですけど、
はいはい、
今日もね、久しぶりに水曜ロードショーのコーナーも今日はご用意してますんで、さよならテレビの話をしようかなと思うんですけど、うん、まあそれと別にそのパラサイト半地下の家族を見に行ってまして、はい、でね、やっぱり、うちの、まあ、神さんが赤ちゃんできてからなかなか映画とか行く機会も少ないんですよ、やっぱり。うんで、まあ、たまに、でもね、やっぱ気分転換に行った方がええなと思って、思ってないでしょ？
そうですね。
あんまり行かないでしょ。あ、そうか、行かない、
ね。あんまり行かないですからね。
あんまりっていうか、
ね、いや、ま
あ、
映画は行かないですよ。
ね、いや、でも、うちのその、神さんは映画好きやから。
なるほど。
あの、だから、その、それで我慢してる部分あるから、うん、だから行くときは一緒に行こうか思って、うん、ね、お父さんお母さん見てもらって、うん、っていうことを、まあしてね、で、久しぶりに行ったわけですよ。うん、で、まあ映画館入って、うん、でね、もう、口コミでかな、なんかもういっぱいなんですよ。お客さんが京都でも。うん、で、ね、見ようかなって思ってた時に、うん、
はい、はい。
私と神さんがこう、言いにくいね。なんかその前座ってて、で、前に5人ぐらいね、うん、高校生がおったんですよ。男の子が、うん、高校生がおって、うんうん。で、その、予告編始まっても、うん、ずっとね、スマホをいじってるんですよ。電気つけたまま。で、だいぶ暗くなって。まあ、最初別に、あの、予告編始まる前まではね。
まあ、いいわ
と。まあまあまあ、ええわと。うん、で、まあ、予告編もまあ、ええかと、うん。で、予告編10分ぐらいあったかな ?10 分弱あるかな、
うん、結構長いですね。
長いんですけど。うん、一向に、そのスマホを、うん、もう、電源を切る様子がないんですよ。うん、
はいはい。
うん、でまあ、最後の最後で、まあ、電源切るんかなと思ってたんですけど、うんうん、その予告編の最後ら辺に、はい、スマホの電源切ってくださいとか、
は
い、
あのね、
ね、
なんかアナウンスがあるんですかね。
あ、ないですか。もう20年前のあれから、記憶が、その、どんな、
撮影禁止。
撮影禁止みたいな、出てくるじゃないですか。カメラの、カメラの形した人が出てくるんですよ。いや、
中川家玲二さんが。
やりますよ。モノマネでやる。モノマネでしか知らないと思いますけど、田中さんは。20年前なかったかな、あれ。なかったかな。なか
った、ね、あいつはいなかったですよ。
あいつはいなかったわ。
20年前は、は
い。トゥルーライズの時は。
なかった
ね。で、それが出ても、まだ、なんか、ずーっと5人ぐらいが。男の子、お子さん、高3ぐらいかな。
う
ん
う
ん、
粘りますな。
うん、やってて。うん、で、一向に、スマホを、
やめようとしない。
やめようとしない。うん、僕はもうめちゃめちゃ気になるんですよ。そういうのが、
うんうん。マナーに。
いや、まあ、マナーちょっとか、まあ、映画はあかんって絶対。うん、
最低限、ね。
最低限の。気になるじゃないですか、そんな真っ暗なとこに。
せっかく暗くしてんの
に、ね。せっかく暗くしてんのに。うん、で、わーっと、ほんでね、この、僕の座った角度からは、まあ、まあまあ、まあ気になりますよ。で、うちのその神さんはもっと気になる角度に、でももう、めっちゃゲームとかしてるんですよ、しかも。はいはいはい、こう覗いたら、うん、その高校生がね。で、もう始まる寸前ですよ。その、最後のカメラの、あれ、出てきたかな出てきたかどうか、その映画館わかんないけど、うん、とりあえずもう電源切ってくださいっていうアナウンスが終わったとまだやってたから、もうあかん思って、
はいはい。
言うたんですよ。
ああ、すごいね。
結構 UFO なんですよ。もう年いってからかな、その、オール巨人イズムというか、その風紀委員としてのね、あかんでっていう、電源切りやっていうことを、その、どういう言い方かわからないですけど、ちょっと語気を強めて、言うたんですよ。言うて。ただまあまあみんなね、まあすぐ直してくれたんですけど、でまあ映画が始まって、で、ちょっと我に返って、男の子を起こせ5人なわけですよ。結構なんか、え、これもしかして、後から親父狩りにあったらどうしようみたいな、
うん。ね、そんなトラブルもありますからね。
で、5人ので、そんなね、不良っぽいことでも全然ないし、うん、うん、やんけど、うん、まあ結構なんかガタイ5人組やったんですよ。はいはい、男ばっかりで。うんうん、で、うん、あれとか思って、うん、もう僕らなんかされたら、親父狩りの被害者になる年じゃないですか。十分に、十二分に親父狩られ的確のある。う
ん、ありますね。
どうじゃないですか、昔いましたね、大和田漠さんのお兄さんの大和田信也さんで、あの人なんか何回か親父狩りに会ってました、
ね、そうなんですよね。
親父狩りに会うたんびに報道されてて、あれ自分で言ってたんですかね、
いやーなんかね。
自己申告やないとわからんやろ。大和田信也が親父狩りに会ったなんてこと。ね、あれ被害届とか出してたのかな、
どうなんでしょうね。
いや、それでようテレビ出たんですよ。そうそうそう、ワイドショーに、うん。また親父狩りに会いましたみたいな。あの人もすぐ注意するんですよ。
うん、そういうタイプ、
ね。そういうタイプで。はい、で、なんかそういうのを思い出してね、うん、あ、大和田爆やったっけ、大和田信也やったっけ、なんか親父狩りに会ってたな、みたいな、うんうんうん、とか一緒に思ってたんですけど、はい、でもほんまに、うん、その映画が、もう、また今度話そうかな、話はもう長いんで、もうね、うん、もう映画の魅力全部盛りみたいな映画で、うん、めちゃめちゃ面白くて、その親父狩りに会う、危機感というか、危惧っていうのを一切忘れてしまう、この2時間の間に。
あ、忘れて
た。なるほど、集中できたんですね。
いや、集中、いや、もう、
引き込まれて
た。引き込まれる。うん。うん、ほんまに、親父狩りに会う寸前でも忘れれるぐらいのあれですよ。うん、もう完全に没頭できる。
へー。
映画で、まあまあ面白いんで、うん、ずっとまだしばらく公開してると思うんで見に行ってほしいんですけど、はい、で、ああ、もう、なんちゅうたいのかな、うん。もう基本的にコメディやと思うんですけど。うんうん、
あ、コメディ
格差社会をテーマにはしてるんですけど、はあ、もうね、そのブラックユーモアが最高で、もうずっともう笑けて笑けて、うん、で、ね、その神様喜んでくれてて、うん、ずっと笑ってたんですよ。う
ん、神様定着してきたね。
神さんがさ、笑ってるわけだよ。はい、笑ってんだ。
腹抱えて。
腹抱えて笑ってんだよ、ほんと。笑ってて、で、まあ、もう、まあ、予想せんかったようなエンディングでね、うん、これすごい映画な、韓国映画って、偉い領域に到達してんな、みたいなんで終わって、エンドロールが始まったぐらいで、
ふと。
ああ、ふと、俺思いっきり、ゴニムに電源切れと、言うたなと。で、見てたらそのね、エンドロールの、もう、まあ始まってるんだけど、その5人組を立とうとしないんですよ。で、僕も絶対もう映画好きなんで、で、神さんも好きだから、うん、絶対そのエンドロールは絶対見るんですよ、うんうん、いつもね、はい。で、もなんか、はよ、出ようかな、その、一瞬思ったんですよね。一瞬思ったけど、僕絶対エンドロールまで見るから、うんうんうん、その、出ようとしたら、神、うん、さんに感づかるじゃないですか。うんうん、この人43にもなって、うん、親父狩りをされることを危惧して、はよ出ようとしたって思われるのはもう、辛いじゃないですか、もう。うんうんうん、夫としてね。うん、辛いから、もう、それは出られへんと思って。うん、で、真っ暗の中で、思ってたんが、まあ、すぐつけたんですけど、少しでも親父狩りの抑止力なるかな思って、その時、弁護士バッジ外してたんですけど、うん、この暗闇、真っ暗の中で、弁護士バッジつけて、
おもむろに取り出して、
明るくなってついてたら、うんうん、ちょっと抑止力なるかな、みたいな。うん相手法律の専門家って、だからもしね、そんな分かったらね、とか思ったんですけど、映画見る前に僕弁護士バッジつけてないのは、神さん知ってるからさ、その、めちゃめちゃかっこ悪いじゃないですか、その、暗闇の中で、お守りに弁護士バッジつけたら、
そうだ
ね。その、親父狩りを予防するための抑止力としてこの人つけはってんやって思われたもん。
いや、だからそこはもうつけるで言うたらいいじゃん。
なんでつける
なんでってなるじゃないですか。そのタイミングでつけへんやん。そのタイミングで。明らかに親父狩り抑止やないですか。
そこまで思うかどうか分からないけど。
いや、思うでしょ。
なんでこの人今つけんのかなっては絶対思うよね。
う
ん、
思うでしょ、うん、で、なるから、うん、で、官兵が多分気づくと思うから、もうそれもかっこ悪いな、思って。うん、で、もうつけんとこと。うん、親父狩りに、もう、狩られるなら狩られてしまえと。
もう感受しようと。
感受しようと。思ってたんですけど、で、終わった。最後まで終わったけど、うん、別にまあ、なんもね。うん、その子たちも、別にそんな何もするわけもなく。うん、で、まあ僕らも出て行って、うんうん。でもね、ちょっとまだ、後から追いかけられること
パターン。
パターンも、なきにしもあらずやから、
うんうん、そうですよ、
で、もうね、うん、もうこの年になったら、結構、ね、ユダのトイレも近くなってるじゃないですか。うん、その2時間以上の映画も結構ギリギリ我慢しような感じではあるんですけど、
はいはいはい、
本来ね、終わってすぐトイレに行くところ、うんうん、もうなんか、うん、見ごかみたいな、そんな、トイレも入らずに映画館出て、それ気づかれたら恥ずかしいですかね、うん。この人いつもトイレ行くのに。
おかしいなって。
親父が、後ろから来られるパターンの親父狩りに、ね、考慮してみたいなこと、思われても嫌なんですけど、さすがそこまで思ってなかったと思うんで、
ああ、危ないですね。
ああで、神さんもトイレ行く隙も与えずに、うんうん、ね、その間に僕が一人待ってる間に、あいつちゃうかってなる可能性もあるわけじゃないですか。
危ないから。
危ないから。ほんで、まあ、ことなきを得たんですよ。
う
ん
は
い、で、まあ、ね、そのタクシー二人で乗って、映画おもろかったなあいう話をね、ずっといろいろして、あのシーン最高やったな、みたいなことを言ってた中で。で、僕の中でね、ちょっとこれ、いやらしいですけど、はい、うちの神さんが映画集中したいっていう時に、うん、ね、その前のやつが、ね、その子たちが、うん、あまあずっとスマホいじってたから、はい、ちょっとそれを止めたということに、うん、絵の評価も欲しくなっちゃったんですね。自己承認欲求というか、うんうん、夫婦間でのね。
そうなんだ。
それいらんやんか。だからね、親父狩りから逃れられた安心感やろな。うん、もうないと。
ちょっと気が大きくなって。
もう気が大きくなって、もうタクシー乗ったから、もう、あの車追いかけて言うて乗ってくる可能性少ないでしょ。
そうそうそう
高校生たちが。だからもうええわ、もうちょっと気が大きくなって、うんうん、あれ、僕言わんかったら、映画始まっても見とったで、みたいなことを言うたら、うん、いや、あれ言い過ぎやでと。うん、言い方きついわと。 男の子5人で映画来てるって可愛いやん。そのカップルで来てるとかで、ね、わーわー言うわけじゃなくて、うん、で、まあ、言うたらもうすぐ黙ってずっと携帯も閉まってたし、しかもエンドロールまで見てたっていうことは、うん、あの中の一人はすごい映画好きの子やねんと。うん、映画好きの子で映画楽しみで来てんねんと。うんうん、だからあんまり言わん方がええでみたいな、逆に怒られて、あ、
そう、
どう思います？
どうですか、ね、思います？
まあね、難しいね、
そこの推理はね。
いや、まあでもね、この心理の過程一切僕神さんには言ってないですよ。今初めて言いました、うん、この二人に。
でこのオンエアでもバレちゃうよね。
いや聞いてないんで。
聞いてない、
聞いてない、聞いてない。聞かれ
た。いや、高校生が聞いてるかもね。
いや、ほんでよう考えたらほんまにいい子たちなんですよ。ずっとほんまに言う、なんかね、それこそそういうことを親父狩りとかする子やったら、うん、多分言ってもわざとことさらにやったりとか、
なるほどね、
やったり、
高々と
上げてね、で、される可能性、その大和田信也さんを勝った子たちだったりするかもしれないですけど、もうちゃんと言うこと聞いて、エンドロールまで、黙って見て、で、僕らが行くのもね、追いかけることもせずに、で、ほんまにその、よう考えたら、その神さんの言う通りやったんかなとは思うんですけど、なかなかね、
難しいね。もう、八方丸く収めるの難しいね、やっぱりね。
あ、そう、高校生との関係、夫婦の関係、全部が丸く収まる関係っていうのは。
難しいですよね。
結果的に収まったんじゃないですか、うん、ある程度、この。
まあね。
うん。でも、住田さんの気持ち満たされてないんでしょ、
今これを言ったことによって収まりました。
なるほど。
それでは行きましょう。住田竜平の、はまぐり御門の編。改めましてこんばんは、弁護士で俳優の住田竜平でございます。20分以上もなんか私の情けない心理のプロセスを、
神さんとのね、
神さんとの
楽しかったですよ。
そんなでもね、なんか、ああ、いまだにやっぱりなんか よく思われたいとか、あるんやなと思いますよね。そこでほんまに言うてもうたら終わりやないですか。ちょっと行こう行こう、恐れて怖い。やばいみたいな。僕らね、その少年事件とか担当してたら、もう立場分かってるから、みんな子供たちは丁寧に接してくれるというか、自分を守ってくれる人やっていうね、そういう感覚かもしれないですけど、この剥き出しで社会に出たら、親父狩りに遭う可能性十二分にありますから。
ありますよ。
ね。
そうですね。
でもそのほんまにうちの神さんが言った通り、疑心暗鬼になってただけで、よう考えたら絶対ね、男5人で映画が見に来る子って、そんなに親父狩りしないんですよ、きっと。いい子なんですよ。
まあね。
どう考えても。
映画の種類もね。
そうそうそう。ほんまに映画好きな子が多分絶対いて。でも、その中の一人は多分、みんなが行くから、行こうかっていう感じで、なんか、退屈しててスマホいじってたんかもしれないですけど、でもあれ見たことによって絶対面白かったと思うし、その高校生たちも。
あ、そうか、5人中の1人やったんですね。見てた。
スマホ、はい、で、5人。
あ、5人。
5人が。でも高校生ぐらいって多分映画すごい好きでも、友達連れてきた時に、その友達のうちの一人が、スマホとかいじってても、注意とか結構、それするのがまた。
またね。無粋な。
無粋。まあ、無粋とは言わないですけど。あったりするのかなと
か
思うんですけども、告知がございます。今年最初のスミシュラン。はい、
はい、
この番組のリスナーの、ハマグリスナーの皆さんとの、まあ飲み会ですな、これを開催しようと思います。日時はですね、2月22日の土曜日。2月22日の土曜日に、京都駅近くの、七条、あれ、まあ、どっちでもいいか。
どっちなんですか。
いろいろ言い方ありますよね。うん、七条派と七条派と。
本来七条なんですか
ね。七条ですか。
七条ですね。ね、駅も七条ですよね。
七条ですね。
だから、まあ、七条東の塔院上がる。
上がる。
上がるですよね。うん、の、クーロンズディムサムクラブ。
あ、
はい。この番組のスポンサーの桜さんの経営されております、うん、クーロンズディムサムクラブで、2月22日の17時から開催いたします、
はい、
費用はですね、いつもと同じ、飲み放題込みで5000円ということになりますんで、こちらの方の応募なんですけれども、2月10日までにスミシュラン、応募ということで、参加希望ということで、メール編アットマーク kbs.kyoto 編アットマーク kbs.kyoto までお送りいただきましたら、人数がまあね、その予約してる分で間に合うんであれば、まあ全員当選 そうでなければ抽選になるという形になりますんで、はい、当選者の方には2月11日、その前後で、前後というかその後ですね、通知いたしますので、メールで通知いたしますので、まあメールアドレスとお名前とお電話番号を明記の上ご応募いただければ幸いです。あとですね、あの迷惑メールフォルダーにこちらからの当選通知が送っているにもかかわらず、なんか迷惑ボール、迷惑メールフォルダーに分類されている方いらっしゃるんで、はい、その、あの、近辺は、その辺も、迷惑、うん、メールフォルダーもチェックしていただければと、うん。そうですね。思います。これかなり丁寧な告知やで、これ。お二人ももしかしたら参加。
そうですね。
していただけるのでしょうか。
田中さん
かもしれませんね。
田中さんがね。
それは当日のお楽しみということで、よろしくお願いいたします。勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは世間から叩かれている人物や団体を依頼もされていないにもかかわらず勝手に弁護する。委任状もいただいていないのに弁護するというコーナーになりますが、
はい。はい、
今週は、この人ですかね。ラジオネームことの侍からいただきました。すみだ先生、こんばんは。あ、こんばんは。東出正宏。正宏さんですよね。はい、東出正宏さん。唐、うん、田エリカの不倫騒動が話題です。世間から袋叩きに遭っている二人ですが、果たして弁護するとしたらどのような方法があるのでしょうか。解説よろしくお願いしますということで、あとあのラジオネーム愛犬はアンさんからもいただいておりまして、はい、墨田さん、今週のハマグリボーイさん、いつも楽しく聞かせていただいております。さて、東出正宏が唐田エリカとの数年間にわたる不倫が発覚し、好感度イメージが奈落の底へと落ち、 CM 打ち切りなど多方面に影響が出ていますね。東出はとにかくスケベらしくというか、何を根拠にかで、いや、こういうのかって言われるから、らしくて、これ何を根拠に愛犬ワンさん言ってるんですかね。なんかまあ、なんかそういうこと、いろこ、なんかそういう噂があったと、
風評で、
風評で、はい、こういうのね、先週も言いましたけれども、見たかのように言っちゃダメ。はい。確かにその色眼鏡で見ると東では立派な変態顔していると納得ですけど、そういう、いや、そういうことを言っちゃダメなの。ね、あの、愛犬ワンさん、ほんまに。しかしかわいそうなのは唐田エリカの方で、10代だった何も知らない少女が、うん、あの、いや、まあまあ、ちょっとこれもう、省略しますよ。なんかさ、いろいろ書いてあるんで。
あ、そうですか。
いや、スケベとかどうとかね。だから、いろいろ、
趣旨はわかりました。
言われてはりますけれども、ね、まあ、映画でね、共演しはったんですかね、この二人は。寝ても覚めてもという映画で、まあ共演なさって。で、そこで知り合って不倫関係になって、まあ3年ぐらい。
交際期間があって
らしいですね、はい、
っていうようなことを言われてて、うん、でなんか今このね、あのね、この侍が言ってるみたいにすごいバッシングに合ってるわけですよ。
そうですね。
で、この愛犬はアンさんとかもね、うん、そのネットの情報を鵜呑みにしてひどかったみたいなこと言ってますけど、うん、あの言われてんのが、うん、あの爽やかそうな感じやったのに、爽やかやのにこんなひどいことをしてみたいな、
あ、
確かにすごい爽やかな人じゃないですか。
うん、
どう考えても、うん、爽やかな人の方が不倫してるでしょ。
モテますからね。
まあね、うん、爽やかな人と、全然爽やかやない人だったら、う
ん。まあね。みんな、口揃えて言いましたけど。
チャンス多いよね。
いや、チャンス多いから。まあ、
そうそう。そうそう、モテるっていうこと
です。どう考えても、その爽やかな人の方がモテるし、モテるってことは不倫に至ることも多いやろ
う
し。
うんうんうん、まあね。
そんなね、要は週刊現代とか週刊ポストに載ってる、うん、あの死ぬまでセックス特集とかを読みふけてるおっさんとか、うん、不倫に至らないじゃないですか、うん、爽やかじゃない人は。
そうですよね。
きっと、まあ、読んでる人は至ろうとしてる人。
そう、至ろうとしてる人で至らないんですよ。そういうことを、うん、東出さんがそんなことを全く思ってなくても、う
ん、まあ読んでるかもしれないけどね。
読まへんって。
読まへんから、ね、
読む必要ないって、うん、
結構あの人落語とか好きや
から。そうそうそう、
そうそう、
落語好きで、でというのも、あのね、私の友達で、森重っていう読売新聞の記者がいて、あの、結婚式で、三味線弾いて、あの、黒田節を歌ってた、覚えてます？あの、
太った、
はいはい、森重。で、森重がその三味線で黒田節歌った後、うん、その、僕のいとこの子供のケンちゃんっていう、天才、
はい、
うん、 あの、なんか、童謡少年みたいなやつが出てきてい
ましたね。
ああ、はいはい、はい。
歌うまい歌歌って、もう森重の存在が完全に消されるっていう、うん、結婚式だったら覚えてらっしゃるかなと思うんですけど、はい、あの森重はすごい落語好きなんですよ。はいはい、読売新聞のその文化欄担当で。うんうんうん、で、彼が何年か前に、うん、そのね、古今亭志ん朝さんの、
はい、
あの、そういうね、DVD の全集が出た時に、はい、その解説みたいなのを高田文雄先生と、うん、森重と、うん、あの、ひしてさんが
本当
いや、ほんまほんま、あと何人か書いてらっしゃったんですよ。で、その時に、あ、僕は森重から書いてますみたいなことを教えられて、その中で、あの、ホームページかな、なんかで確認したら、うんうん、確かに書いてたんですけど、それよりもその東出さんが書いてたの、うん、びっくりして、あ、落語好きなんや、とか思って、ほんで、なんか印象も良くなって、
うん、なんかね、そうそうそう。
なんか落語好きで、そう、いうなんかね、不倫とあんまり愛入れない感じ
で、これ
感じ
ですね。
イメージでね。
イメージでね。イメージで。で、そう考えたら、落語好きじゃないですか。うん、で、まあ、東出さんご存知の通り、ルックスとかも身長189センチあるんですよ、あの人。
背が高い。
背も高いし、スラーっとしてて。一方、森重ね。
はい。
森重って言ったら、花房観音さんの小説、うん、公職入道っていうので、本当に、はい、あの、森重っていう名前の新聞記者役で、
はい、
まあ、怪しい新聞記者役で登場するわけですよ。ほんまに、ね、実際もそんな人です、ほぼ。うん、で、
もうね、モデル小説。
モデル小説なんですから。そこの、だから、言うたら、ま、落語好きっていうところでは一緒じゃないですか。
はい、
でも、それ以外のところで、もう、ルックスからして違いすぎるじゃないですか。
うんうん、
だから結構人間ってなんか不公平やなみたいなことを思ってたんですけど、うんうん、だからちゃんとバランス取ってるなみたいな。森重は絶対あの不倫してないです。うん、爽やかじゃないし、うん。できないと思います、
うんうん。
できないと思うんですけど、やっぱりそういう、うん、まあまあマイナス面というか、
うん
うん、だからそういう方、うまいこと人間ってなんか、うん、いい部分と悪い部分と、やっぱりね、でも、東出さん落語好きで、
そうそう、
あの、亡くなられたね、立川談志師匠が、落語とは人間の業の皇帝であると、
う
ん、いうことをずっとおっしゃってて、
ええ、
まあだから、やっぱりその影響もあんのかなという。
自分の業を肯定したかったんですかね。そう、落語を。
いや、あかんとは。
もうずっと抱えてはったんかもしれないですね。
落語ってそうじゃないですか。そういう人間のダメなところとかを、うん、まあ、よしとしようみたいな。
まあね。
それを笑おうっていうような。
そうそう。市井に生きる人々、
ね、そうそうそう。うね、みんな立派じゃないし、みんな弱い心を抱えてて、うん、みたいなのを、ね、そういう、ね、話術によって楽しむのが落語っていう文化、ね、うん、そういう芸術やと思うんですけど、うん、でもそういう業を、肯定した部分があるのかなと、
うん、
思ったりするんですけど、でもそういうね、うん、用語、最近ちょっと用語されてるんかな、あまりにも叩きすぎや、みたいな感じで。
反動が来てますね。
うん、でもね、あの、ハリセンボンの春菜さんとかがね、はい、怒ってたらしいですよ。スッキリか、朝のあの番組で、はい、
うんうん、
そのね、所属事務所がコメントを出したんですよ。
はい、
その週刊文春が、まあ、ソフリンのことを報道して、報じて、うんうんうん、で、今回の記事に関して本人に確認したところ、書かれている事柄はほぼ事実と判明しました。うん、これらのことは、東出の愚かさ、未熟さ、責任感の欠如が引き起こした事柄だと思います。
うんうん、
どのように非難されても弁解の余地はありません。現在本人はこのような事態になったことに対して責任の重さ、失ったものの大きさを実感し、ひたすら後悔に苛まれ苦しんでおりますと。
うんうん、
事務所がコメントしたんですけれども、春菜さんがね、後悔に苛まれ苦しんでおりますとありますが、苦しい思いをしているのはアンさん。正直、東出さんが苦しんでいるとかどうでもいいと。
いや、
まあ確かに。まあ、それを言っちゃおしまいよっていう。まあ、それはそうでしょうけどね。それはそうですけどっていう、ようなことを言ってて。で、一方、その、何ですか、相手の唐田さんですか。
はい。
はい、
は問題になってるのは女性から叩かれてるのは匂わせっていうんですか、いろいろインスタとかで東出さんの写真をアップしたりとかで、好きな人しか写真撮らないって言って東出さんの写真アップしたりとか、あるいはなんかその東出さんとよう似た絵と絵の前に立って、この、まあ、なんて言うんですか、キスしてるように見えるよね。
あ、それ知らんかった、見てないわ、チェックしてないな、それ。
なんかそういう写真を撮ったりとかしてて、うん、それが匂わせやと。
うん、
いや最近匂わせてよ叩かれますね。
あ、ちょっと流行りですか。
流行りで、
知ってます？なんかさ、
匂わせを。
はい、
僕はやってるかってこと？
やってんの？やってんの？
やってないよ。
知ってますか？
いや、SNS もやってへん。どうやって匂わせるの？
匂わせしてはるかな？
言葉とかはね、曲がってます。
なんかね、最近はそんな戦いで、某アイドルのね、結婚した女性がそうやったみたいに言われたりとか、ありましたけれども、やっぱりだからもう匂わせは戦えるから、あのね、このハマグリボーイの香川照江さんみたいにね、あの人は、この番組出てね、照江先生、の手がうまいとかって言われたら、はっきりと匂わせるんじゃなくて、ツイッターで、あの、私の愛の手がうまいのは、みたいな解説してましたからね。その、例を出して。
なるほど。
この場合、こういう愛の手を入れることによって、なんかリズム感を出してみたいなことを。
肯定していくわけです
ね。匂わせじゃなくて、丸出しというか。丸、もう今、これ関して丸出しですよ。
なるほど。
もう、そう、匂わせるんじゃなくて、もうはっきり、
肯定していくと。
肯定していって。
その通りであると
。その、明言するというかね。そやって。余計怒られたもんですけど。もう、香川照江イズムでね。丸出しの方がええんちゃうかなと思うんですけど。で、そしたら、結局、匂わせとか言われてたんやけど、なんか、その、今日ぐらいに出てたネットニュースですかね。あの、テレ東のドラマですかね。で、原田さんが、そういう自分を演じる本人役のドラマ収録してて、しかも本人役で不倫する役やったと。ほんで東出さんの名前を出す、そういうなんかセリフもあったというようなのがあって、もうもはや匂わせじゃないじゃないですか。丸出しじゃないかっていう。
ドキュメントやね。
ドキュメントみたいになってるっていう。
実録ものみたいな。
状況で、で、これ混沌としてるのは、その中で、あの、宮崎健介さんが、ね、東出昌大に送る宮崎健介からの手紙っていう、元衆議院議員の人で、この人もゲス不倫の第一人者というか、今、なんかそういうね、二股評論家みたいな、
先駆者みたいな。
先駆者。もともとの先駆者あの人ですよ、あの、戦場ジャーナリストでしたっけ、あの、山地さん。
はいはいはい。
ね。
ありましたね。
大桃美代子さんの元夫で、で、浅木邦子さんのどうのこうので、みたいなんで、あの人がまあ第一人者で、で、その後も、でもね、今、山地さんよりもどっちかというと、健介の方が、ね。
中高の層みたいな。
ゲス不倫会の、パイオニアは山地さん。
そういうことね。
中高の層は、あの、健介です。で、健介がね、わざわざこれダイヤモンドオンラインですかね。発表してて。
あ、はい。
知ってます？
はい。知ってますよ。
そうそう、今日ね、ほんで、まあ、田中さんとメールしてて、で、僕らね、LINE グループ、長谷川くんと大谷くんとディレクター佐山さんと、作ってて、でね、こういうニュースを今週やりましょうかみたいな共有してるんですけど、田中さんね、LINE もしひんし、
スマホないですから
ね。スマホないんで、あの、メールをしてるんですよ。田中さんには別途メールしてて。
申し訳ないです。
で、その中で、あの、もう、今週は東出さんのやりますんでって言って、今朝送ったら、あの、田中さんから、もうご存知とは思いますが、宮崎健介が東出昌大に手紙を送りましたみたいな。
そうなんです
か。ご冊子くださいみたいなメール。何をしてんね、朝から。
朝から。ご冊子ください。
ほんまに。神様に負け弁護士今度は何してんねんみたいな。で、まあ、まあ、みんなね、これ見たと思うんですけど、まず東出昌大様、背景、街の風も骨身に染みる玄関の走路、ますますご清聴のこととお喜び申し上げますから始まる文章なんですけど、ご清聴やないっちゅうね。
そうですよね。
全然ね。
その時点で、
ね。その時点でね、ご清聴やないのに、いろいろね、まあ自分の気持ちがわかると。では手紙をしたためたと。世界中から批判されるかもしれませんが、私だけはあなたの応援者ですと。違います。我々も、まあ応援というか弁護を今回したいなと思ってるんですけど、ただ応援しているだけであって、肯定をしているわけではないので、誤解のないようお願いいたしますと。で、まあ、自分も、そういうゲス不倫、あの人はね、それこそ京都ですよ。京都のあの、大手筋ですよ、伏見の。あそこで、その不倫相手と大手。なんか写真撮られてたんですよ。で、大手筋、あの人ね、188センチあるんですよ。東出さんも189センチあって、まさか気持ちわかるんでしょうね。
背高いし。
背高いし。
ちょっと抜きんでるから、ね。
バレるて、188センチもあったら。
商店街でしょ、
ね、商店街で。阪神の藤波に近いぐらいの身長なわけでしょ身長で言うたら。だからバレるっていう話で。で、どういう風な対策を講じたらいいかみたいな、一年間平謝りせよとか、毎日手紙かけとか、で、心を入れ替えて料理をして、掃除をしてみたいなことを結構長文で 書いてるんですけど、本来だったら長谷川くんに朗読してほしかったんですけど、うん、ちょっとな長すぎるかな。
長すぎます、ね、
長すぎるかなって。で、いちいち書いてるんですよ、ほんまに。まずは手紙。うん、謝った上で手紙。うん、で、料理をせと、うん。で、料理でも、うん、言ったら、奥さんのお母さんのレシピを、うん教えてもらって得意の料理をマスターせよみたいな、うんうん、でこの人も健介さん自身もそのこのゲス不倫をきっかけに休んでて反省してる間に料理を覚えたらしくて、はい、でその奥さん金子さんですかね、うん、あの方のお母さんの得意料理を教えてもらったと、うんはい、なんかそういういろんなノウハウを書いてあって、うんまあ、僕で言うたら、はいだから神さんのね、うんかみさんのお袋の得意料理言ったら、いなり寿司なんで、それを覚えるわけですよ。いなり寿司をね、うん。その作り方を覚えてってことなんですけど、これね、ネット上でこれを公表したら、この通り、もし東出さんがやったら、アンさん怒るでしょ。
いや、そこがね。
そこがね。ほんまに思って。これ同じ通りやったら、料理作って、掃除やって、ね。子供の世話して、なんかいろいろ書いてあるんですけど、うん、その通りやったら、一番怒るんじゃないですか。あんた、ケンスケの言う通り何やってんのみたいな。
そろそろあの料理来るで、みたいな。
ここまで来たから次何や
る次あれやろケンスケの。みたいな感じになるから、うん、これ帰ってこの通りやったら逆効果やし、うん、で、このケンスケがいろいろ、ほんでね、このいろんなノウハウを言いすぎてるから、うん、その通りやったら、うん、いや、ケンスケの言う通りやってるやん。うん、そうそうあんたそんなね、ゲス不倫会の中高のその、言うこと聞くのみたいな話になるわけやから、また別のもう一個なんかやらなあかんくなるじゃないですか。
そうそうね。
手段がね、減らされていってるんですよね。
うん、そうだから、どんどん追い込んでいってるんですよ。そうそう。料理しても許されへん。うん、手紙書いても許されへん。うん、ケンスケの言うてる通りやん。
そう。
なるでしょ、うん、子供の世話しても、ケンスケ書いてたな、みたいな、ね。お風呂入れても、あ、それもケンスケ書いてたや、うん。じゃあ何せえちゅう。うん
選択肢を潰しにかかってるんですよ。怖いですね。
だからこれはね、ケンスケ的には、ゲス不倫業界の利権争いですよ。
ああ。
言うたら、この中高の祖として現れたのに、うん、言うたら、まあ、自分は188センチ、でも被るわけじゃないですか。
そうですね。
キャラとしても、しかも1センチ高いから、
なるほど。
東出君189センチやから、うん、
このままでは
って。このままではやばいっていうのがあって、うんう
ん、新規参入を。
新規参入を防ぐためにこの手紙を書いて、ほんで、かつこれね、宮崎健介イメージアップしてるんですよ。うん、うちの神さんって今朝そのネットで見て、ちょっと感動してましたもん。ケンスケ、ええ人やん、みたいな。ちょっと待てと。これ潰してねんと、新しい目を潰しにかかってるんや。で、あ、確かにそうやな、みたいな納得はしてくれたんですけど、うんうんうん、でこういういろんな混沌とした、
状況にな
ってるんですけど、はい、私としては、はい、やっぱりね、この多分そういうメール来るやろな思って、うんうん、ね、東出さんを弁護せなあかんなと思って、はい、なんとか東出さんと唐田さんの気持ちに感情移入できんかなと思って、お二人が知り合った、寝ても覚めてもっていう映画がございまして、はいはい、でもお前見てなかったんで、うん、それこれ見とかなあかんな思って、うんはい、日曜日ですよ、それこそ子供の世話もせなあかん、ね、うん、そうやのに、電動機付きの自転車乗って走り回ってました僕、その、寝ても覚めても探して、
はい、
ほんまにビデオは、いつも言ってるビデオは相手もないんですよ。
ないですか、
うん、でやっぱりこれで借りられてるんじゃないかな、この今東出ブームで。
逆に
。で、そのまた伝え合いって、蔦屋行っても5本ぐらいあってもう4本よ借りられてて、もう最後の1枚 DVD でこれ借りて見ましたよ、見たら、うん、僕で唐田さんでよく分かってなかったんですけど、
はい、
確かにその映画では魅力的な女性で、でね、その映画がどんなストーリーかと言いますと、唐田さんが朝子っていう女性なんですよね、
はい、
うん、朝子。で、この朝子が、まあ、だいぶ前の話になるんですけれども、うん、大阪の、一律科学館ってわかります？大阪のね、福島のあの辺の。
検察庁の近く
に、ね。検察庁の近くにあって、あ、この、あ、これでした、うん、見てたら。僕はもともと住んでた、一人暮らしのとこ、あの辺じゃないですか。あの辺の、だから一律科学館の隣かな？なんか美術館もあるじゃないですか。
うん、
で、そこで、絵を見に行った時に、東出さん演じる、バクという名前の。
はい、
バク。 大和田箱
根。大和田で。大和田で繋がってくるわけじゃない。
違う違う。あの、バクという東出さん演じる男と偶然知り合うんですよ。はい、偶然知り合って、そこで見つめ合って、いきなりキスをするんですよ。惹かれるように。
唐突な。
唐突な。そっから始まるんですよ、映画が。で、二人は恋愛に、まあ、関係になるんですけど、まあ、このね、バクっていう男が自由奔放というか風来坊というか、はい、もうね、自由気ままに生きてる男なんですよ。うん、で、バクは、ある親戚の男の子の家に、まあ、居候してて、はいはい、そこ、まあ、お母さんもいるんですけど、そこに居候していて、うんいるんですけど、ほんでね、そこの家に付き合い出してから一緒に行って花火大会とか一緒に、花火大会とかやっぱ家の庭で花火夏やったりとかしてね。はい、で、その、朝子、唐田さんの友達も来て、一緒に遊んだりとかしてるわけですよ。うんうんはい、で、してた時に、まあそのね、風来坊のバクは、はい、ちょっと明日の朝のパン買いに行ってくると言って出て行って、うんうん、で、そのね、朝子が朝起きてまだ帰ってこなかったりしてるんですよ。うんうんうんほんで、いないとか言ってたら、うんうん、ようやく帰ってきて、いや、帰り際にパンは買ったけれども、うん、いい感じの銭湯があったから、うん、銭湯行ったら、うん、何々のおじさんっていう人と知り合って、そのままその人の何々のおじさんの家行って飲んでたと朝まで。うんうん、ほんでさ、おじさんにパンを預けてきちゃった、みたいな。うん、もう爆心配みたいなんで抱きついたりするような、自由奔放な男なんですよ。
はいはい。
はいはいはいはいって。全く感情移入できてないじゃないですか。できないね、そういう人で。はいでなんかまあね、自由というか、うん、まあ、二人で、バイクね、その親戚の男の子、居候してる家の、このバイク借りて、うん、ツーリング出かけて、はい、事故あった時とかでも、事故で飛ばされてんのに、二人でそのね、もう、道路に寝っ転びながら、なんかね、見つめ合って、またキスしたりするんですよ。で、事故、ね、同じ、まあ、まだ衝突した車の日とかしたら、何しとんねや、みたいな。ぐらいもうなんかね、その、朝子はもともとそういう女性やなかったのに、その、自由な世界に、引っ張り込むようなね。人がバク、女性はそういう人好きなんじゃないですか、うん、
そうなんですかね。
まあ、でね、うん、なんかそういう感じやったわけですよ。だからそういう自由奔放なバクはある日突然いなくなるんですよ。いなくなって、ほんまに帰ってくることもなくなるわけですよ。うん、そのパン買いに行って何々のおじさんの家食ってるとかじゃなくて、もう全く帰ってこなくなるんですよ。うんでも会えなくなって、で、そっからその朝子は数年後、東京に行ってるわけですよ。はい、東京に行って、ある、まあ、コーヒー屋さんで、うん、喫茶店で勤めてて、うんはい、アルバイトかな、まあ、なんかわかんないですけど、勤めてて、うん、ほんで、隣の、ね、その、まあ、コーヒーショップの、まあ、隣のビルの、に入ってる会社に、いつもコーヒーを届けに出前に行ってるんですよ。はい、で、そこに出前に行って、で、その、コーヒーのポットをまた取りに帰るときに、行ったときに、そこにバクとそっくりの顔をした。バクとウリ二つの、全く同じ顔をした、良平という、実直なサラリーマンと出会うわけですよ。それは、東出さんが一人二役をしてるんですよ。
なるほど。
一人二役してる。まあ、顔は全く一緒なわけですよ。で、この人はまだね、そういう自由奔放でも実直な真面目なサラリーマンなんですよ。で、最初に、あれバクって言ってもら
う
んですよ。
うん、そうなりますよ、
ね。顔一緒やから、うん、えとか言って、え良平です、みたいな。うん、そっからもう、その良平は、一目惚れというか、まあ、好きになっちゃうわけですよ。うん、で、まあ、朝子からしたら、バクとそっくりやから、好きになって、みたいなとこから始まるんですけれども、二、うん、人は、まあ、恋愛関係になるっていくんですよ。うん、で、もそっからまた数年後、うん、バクがまた現れると。
はいはい。
いうような感じで、うん、この朝子は、行ったり来たりするわけですよ、心が。はい、まあ、行ったり来たり、ミルクボーイの漫才のようにね。
行ったり来たり漫才。
ああ、バクがええか、みたいな。ああ、バクとちゃうか、みたいな。なんかいろいろ振り回せん。
そのパターン、
ね。そのパターンで行ったり来たりするんですよ。で、 もね、これおかしいのが、うん、そのね、大阪時代のバクも知ってる朝子の友達と東京で久しぶりに再会するんですよ。
はい。
それは朝子が、良平と、まあ、百貨店で買い物してるときに、うん大阪時代のバクもしてる友達と、女友達と、もう久しぶりに再会するんですよ。
はい、
ってなった時に、うん、その友達からしたら、うん、その今の彼氏が、うん、まあ、良平がね、うん、元彼とそっくりやってなるわけですけど、うん、そっくりってなるんですけど、うん、いや、 そっくりどころやないやん。そこにまず僕、違和感をね。
あ、なるほど。
そこは難しい。映画って、それが例えば漫画とか、うん、例えば小説やったら、うり二つで変えてても、まあ似てるんやろな、ぐらいになるんですけど、うん、同じ人が二役やから。
似てるからね。
似てるから、いやいや、もっとびっくりするでっていう話じゃないですか。
そこ難しいですね。
そこ難しいから、うんうん、そこがね、もう、いや、これ人が似てるっていう描写、映画難しくて、うん、え、
どうしたらよかったよ、ね、どうしたらね。
いや、ほんで、東京時代から、あの、付き合いのある友達とかは、両兵しか知らんわけですよ。両兵しか知らないんですけれども、このバクっていうのはね、自由奔放な男なんですけども、その、もうだいぶ時間経って、モデルになって、ファッションモデルとして人気を得て、ドラマとか出て役者になり出すんですよ。ほんで、まあ、メディアに出始めて、東京時代から、両兵しか知らん、その朝子の友達とか、そのテレビとかを見て、あのバクっていう最近よく出てる人、両兵さんとそっくりよねって言うんですけど、そっくりどこかないんですよ。同じやね。
一人二役
やから。一人二役やから。いや、それ、ね、うん、それが気になって。うん、いや、僕やったら、うん、いや、そっくりとか、そのぐらいのびっくりじゃないんですよ。全く同じ顔やから。
なるほどね。
え、何っていう。いや、おかしいやん、みたいな、うん、その描写がちょっともう気になってね。うん、これ難しいんです。映画における似てるとか難しくて、あの、何年か前、怒りっていう映画があって、はい、渡辺謙さんとか出たあれで、あれはなんかね、同時並行で3つぐらいの話が進んでいくんですよ。3つぐらいの話が進んでいって、その上で、まあ、ある殺人事件があって、あるんですけど、その3つの話の物語の中で、それぞれ、森山未来さんと、綾野剛さんと、松山健一さんが、それぞれのこのストーリーの中で、その、そこに出てくる、付き合ってる人、あるいは恋人たちから、もしかしてあの連続殺人の犯人は、私の付き合ってる、松山健一じゃなかろうかと、うん、綾野剛じゃなかろうかっていうふうに疑いも出るんですよ、うん、っていうのはその似顔絵が似てるからみたいな、うん、犯人としての、うん、ね、そのいろんな書き出せてる似顔絵が似てるからみたいな感じで話は進んでいくんですよ、うん、3人が3人疑心、この3つの層の中でそれぞれの周囲の人が疑心暗鬼になっていくっていう、うんうんうん、っていうことは、この、似とかなあかんわけじゃないですか。うん、その似顔絵がね。はい、でも、その似顔絵が出てきて、パッて見たら、うん、その映画の話の成り行き上、うん、3人と似とかないとダメですよね。松山健一とも、綾野剛とも、
そうです
ね。森山未来とも。その結果、うん、多分、なんかね、3人の足して、なんか CG で、3で割ったんでしょうね。
あ、うん、
その結果、その似顔絵が、誰にも似てないんですよ。誰にも似てないから、その似顔絵見て、私と付き合ってるこの人が犯人じゃなかろうかって、思うわけがないようだね。
思うかっていう。
そうそう。だからもう似てる。こう似てる似てへんがね、うん、気になって、うん、
それの逆のパターン、
ね、逆のパターンですよ、
似すぎている。
だからこれあのね、僕はそのいつもね、カルロス・ゴーンとラクチンさんが似てる言うじゃないですか、はい、あれはあのぐらい、まあ、似てるレベルじゃないですか、同じ顔やったら僕らもこんな、なんか似てるとか言うてるどころじゃないでしょ、ね、怖くなって言えないでしょ、そんなこと。
そのぐらいのキャスティングやったらよかったですね、これ。
あ、そうそうそう、
一人二役で
、うん、あのバック役がカルロス・ゴーン、うんうん、森山さんで、その両兵役がラクチンさんぐらいの似てるやったらいいんですよ、うん、似てるで
も。バクと深夜とか、
ね、そうそうそう、大和田バクと、そう、似てるなーみたいな、確かに、
もう大和田
やな、大和田に行ったり来たりとかぐらいやったらいいんですよ、ほんまに、ね、兄弟、その似てるでも双子ぐらいのね、離れてたら、うん、そうそう、ポップコーン小一と小二ぐらいの、よう見たらちゃうなぐらいの、うん、
ザタッチとか、
ザタッチ、そうそう、これが女と男女が逆やったら、そうそう、例えばマナカナぐらいね、マナカナでよう見たらちゃうんですよ。
そうやな。
そうやったら、だからそれ CG とかでできると思うのに。
それやればよかった、
ね。それやってね、また同じやから。うん、まあまあ、それはさておき。それはさておき、この、あの、両兵と幕の間で、まあ、揺れ動いて。うんうん、ほんで、両兵は言ったら、まあ、その、あの、この、朝子に引っ張り回されるわけですよ。うんうん、はい、でも、言うたら二股かけるような状況になるわけなんですよ。うんうんうん、で、この中で、でも、朝子は、正直その映画の中で、ほんまに、勝手なことをしてるんですよ。うん。うん、特に良平を苦しめてるんやけど、うん、でも、自分も苦しんでるんです、確かに。うんうん、その映画見てたら、この状況やったら、この人苦しいやろうなとも思うんですよね。うん、うん。うん。だって、もともと好きな人がいて、その人そっくりな人が数年後現れて、うんうん、好きになったら、もともと好きやった人が現れるわけですから。はいはい、うん、うん。しかも全く同じ顔して、っていう状況下で揺れ動いて、うんうん、で、あっちごかな、こっちごかなって気持ちわかるじゃないですか。うんうん、だからそれを見てて、春菜さんのね、言うてる、うん、そのね、うんうん、 東出さんが苦しんでるなんておかしいみたいな話はね、うん、いや苦しむんちゃうかと、うんうん、苦しみ方が違うかもしれないですけど、うんうん、って思うし、うんうん、で何よりもこの映画との関係でいくと今言うたような話なわけですよ。一人二役で、はい、両兵と、うん、おね爆で、うん、爆で、うん、そうですね、爆と爆です、深夜じゃないですね、両兵ですよね、両ですよね。でなっててこうねこうなってるわけですよ、恋愛になってて、うん、でその後ほんまに恋愛してて、うんね、今度は東出昌大本人としてですよ、ほんで唐田エリカとして恋愛してるわけでしょ、うん、ややこしいで、
ややこしい、
うん、ほんまに、うん、でそういうことも多分言うてたと思うんですよ、恋愛しながら今僕はどっちなんだろうみたいなことも言うてたんちゃうかね、今バク、うん、
バクか
バクだよみたいな、うん、だからもしかしたら逆にこの振り見つかった時に、うん、似てる人のふりをするっていうのも手としてね、うん、アンさんに対して、
うん、ああそっくりなんやけど違うのやって違うであれみたいな
違うであんな G 本舗ちゃうで俺みたいなね
ああいうのようあんねんみたいな。
ああいうのあんねんみたいな。あの映画見てやろうみたいな。なんかそういうこともね。だから、うん、まあその映画見てください皆さん。その映画を見たら、なんか二人に関して、ああまあ、うん、いろいろ、あ、そういう男女関係であるんかなって思う映画ではね。で、面白い映画ですから。はい、おすすめであります。